皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはグローバルスタディーズカフェ株式会社ディープジャパン代表取締役陣直子さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケイ資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはグローバルスタディーズカフェ株式会社ディープジャパン代表取締役陣直子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでは早速ですが、グローバルスタディーズカフェ株式会社ディープジャパンのご紹介からお願いいたします。
はい、私たち株式会社ディープジャパンは、東高生にグローバルスタディーズカフェという英会話カフェを2017年の4月にオープンをいたしました。で、活動としてはですね、カフェと言ってもスタディーズが入っているので、何のカフェなのと聞かれることが本当に多いんですけれども、午前10時から午後1時までは普通の喫茶店として、オープンしておりまして、その間も英会話のレッスンを行っています。そして、午後1時以降はいろんなイベントの貸し会場としてもご提供しています。
グローバルスタディーズカフェでどんなことを皆さんにやっていただきたいっていうふうに思ってらっしゃいます？
そうですね、特に主人が隣の連雀通りで生まれたんですけれども、厚生周辺のにぎわいが、6年前に関東から戻ってきてから、なんて言うんでしょう、昔はディズニーランドみたいだったという話をよくしてるんですが、それがだいぶ様子が変わってしまったので、なんとか構成をにぎやかにしたいという気持ちがありますので、本当に気軽に皆さんがかつてのように何かこう構成に足を運びたいなと思ってくれるようなイベント、私たちも企画をしているつもりですし、借りてくださる皆様にもぜひ構成でイベントをやりたいと思ってもらえるような場を提供していきたいなというふうに思っています。とにかく街がにぎわって元気になることを、やっていきたいというふうに思っています。
確かにそうですね、今もね、高専には古いお店もあるし、商店もあるんですが、ね、陣さんのご主人が見てきた街とは確かに違う。
そうなんですよね。カフェのお客様でも、2年、オープンしてから2年になりますが、昔の高専はねっていう話をもう本当何人もの方がしてくださって、私は外から来たので、そのかつての高専の様子は知らないんですけれども、思い入れが皆さんすごくあって、で、あとたくさんの思い出ですね。青春時代を過ごした高専で、ね、それこそ映画を見たり、和田屋さんですか、皆さんよく名前に上がるんですけれども、パフェを食べたり、あそこで初めてホットケーキを食べたのよっていう話だったりとか、あと私と同じような、世代でも、ナンパ通りと言われてました、あそこ。
まあ確かにそうですね。
女の子と何かこういい出会いがしたいと思ってよく来たんだよっていうような話をしてくれる人もいますし、本当に、昔の高専の話をすると皆さん止まらなくなるぐらい熱く熱く語ってくださるんですよね。なので、なんとかならないのかねっていう声もたくさんありますし、そういった思いを受けて私たちもできることをやっていきたいということで、オープンした経緯があります
ね。ということで、今オープンして1年半ぐらい、
そうですね、
ですね、はい、 様々なイベントを企画してらっしゃったと思うんですが、はい、どうでしょう、そういったイベントの反応を見て、
はい、
これは良かった、これはちょっと考える余地ある、いろんなものあったと思うんですが、
う
ん、
はい、そうですね、私たち運営会社ディープジャパンというふうに申しますが、企業理念としてはちょっと長いんですけれども、ね、徳川家康公の功績に学び、訪日外国人と日本人をつなぐ架け橋となって、まあ、平和な未来を目指すということを掲げています。つまりですね、いろんな国際交流を構成中心に進めていきたいと思ってオープンした経緯があります。それはまたまた話が長くなってしまうんですけれども、家康公がかつて朝鮮半島とあまり仲が良くなかった時代に、朝鮮通信使といって300人から500人ぐらいからなる使節団を朝鮮半島からお招きをして、まあ、各地で接待をした。しかも岡崎という地で当時の江戸からですね、政府の要人の方が出迎えて本当におもてなしをしたというふうに言われていて、それこそ今の岡崎信用金庫さんの資料館があるところにごちそう屋敷と呼ばれる場所があって、本当にそこでおもてなしをさせていただいたという歴史がある町ですので、そういった岡崎で国際交流を深めていくこと、また本当に表面的ではなく心と心が通うような交流ができたらいいなと思ってこのカフェをオープンした経緯がありますので、特にその相手の国のこと、今私たちはグローバルフォーラムと呼んでるイベントを毎月のように開催してるんですけれども、いろんな国のことを学ぶそういったイベントをやっています。ついこの間はイタリア人の方をお招きしてですね、それこそ本場のエスプレッソを入れていただいて、講師のイタリア人の方は男性だったんですけれども、おばあちゃんから習ったというとっても美味しいクッキーを焼いてきてくださって、でそういうお茶とお菓子をいただきながらイタリアの国のお話を聞いたり、ということを毎月のようにやっています。
訪日外国人の方々たくさんいらっしゃいますものね。
そうなんですよね。私の息子が通ってる保育園にもフィリピン人のお母さんとか、中国の方とかもお見えになるんですけれども、まあ、言葉の関係もあってなかなかこう深いお友達になりづらい、なってないのかな、大丈夫かなっていつも私も気にかけて見てはいるんですけれども、そういう姿も見かけますので、もっともっと交流が深まったらいいなということを常々感じています
ね。まあ、迎える側の日本のね、岡崎の方たちにもやはり現地のことも知っていただきたいですしね。
そうですね、特に私も韓国にいた時に感じたんですけれども、韓国の若い子って本当に日本の文化に精通してるんですよね。私が見てなかったような映画、日本の映画だったりのことをすごく熱く語ってくれたり、アニメはもちろんですけれども、じゃあその一方で日本の私たちがどれだけ韓国の文化を知ってるんだろうか、もちろん韓流ブームで韓国ドラマなどはすごく入ってきたかなというふうに思うんですけれども、韓国の若い子でも日本に来たことがなくても日本語がペラペラだったり、そういった様子も見受けられますので、本当に相手の国を知る、文化を知る、その上で交流するっていうことがすごく大事じゃないかなというふうに感じてます。
そうですね、文化交流ですものね。
そうですね、
国と国との間には、まあ、政治的なものはね、その時の政権によっていろいろこういきさつはあるとは思うんですが、でも文化はね、そことは関係なく、
そうなんですよね、そういう政治的なことを抜きにして、民間でお友達になれるのではないかなというふうに思ってます。
そうやってこう世界各国から来てくださってる方たちをもてなす、そういったね素養が岡崎にはあったんだというところですよね。
本当にその通りですね、特に私たちのカフェには先ほどお伝えしたように体験型プログラムで岡崎を訪ねてきてくださる方の受け入れもしてるんですけれども、東京や大阪に行ったことがあっても、地方都市に来るのは初めてで、でかつその岡崎に来た方たちっていうのは岡崎の人のちょっとした優しさにこうほろっとしている姿をよく見かけるんですよね、で私自身も関東から移住をしてきて、ちょっとしたこう優しさがものすごく心に染みることがあって、岡崎の人たちって本当に優しいな、で多分それを自然に皆さんされてるんですけれども、そういった温かい気持ちっていうのは外国の方がちょっと触れると、あ、日本人っていいな、日本っていい国だなってすごく好印象につながると思うので、そういう意味でも岡崎は外国からの人たちを受け入れる素地といいますか、そういう意味では素晴らしい風土を持った土地柄ではないかなというふうに感じてます。
はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、リクエスト曲の1曲目、ディズリーのライフ、お願いいたします。
今週のゲストはグローバルスタディーズカフェ株式会社ディープジャパン代表取締役陣直子さんです。それでは引き続き陣さんにお話を伺っていきたいと思いますが、陣さんはご出身はどちらなんでしょうか？
はい、私言葉には全然出ないんですけれども、生まれたのは大阪で生まれました。でその後父親の仕事の関係でアメリカに2年間行っておりまして、で帰ってきてからはずっと関東で、はい、過ごしていました。
はい、まさにね、グローバルな幼少時代を過ごしてらっしゃったってことなんですよね。お小さい頃のご自身を振り返った時に、どんなタイプの子供だったなって思います？
そうですね、小さい頃は今とは本当に真逆で、恥ずかしがり屋で、外で人に話しかけるともう口をむっとつむって黙り込んでしまうような、すごいよく記憶に残っているのが、バスでなんか鼻歌を歌っていたら、おばあさんか誰かに、お嬢ちゃんお歌が上手だねって褒めてもらったんですけど、なんか褒められたのがものすごく恥ずかしくって、歌うのをやめた記憶がありますね。そんなぐらいもう本当に話しかけないでと思うような、子でしたね。今ではもう誰とでも全然平気で、はい、喋ってしまうような性格に変わったんですけど、はい。
お小さい頃、アメリカで過ごした経験があるということだったんですが、はい、それはおいくつぐらいの頃なんですか？
小学校の2年生から、4年生までの2年間、はいですね。
アメリカで過ごした2年間というのは、ね、子供さんの頃だったとはいえ、その後のジンさんの人格形成に何かこう関わったなって思うようなところありますか？
そうですね、多分恥ずかしがり屋な面はアメリカにいた時も多分そのままだったと思うんですけれども、現地の学校は本当にいろんな国籍の子がいましたので、肌の色も違うし、話す言葉も違う子もいて、私と同じように英語が最初話せない子たちは普通のクラスとは別に英語を勉強するクラスがあったんですけど、そこにも本当にいろんな国の子が来ていたので、多様な人たちを受け入れる土壌みたいなものはできたかなというふうには感じてます。
そして2年間アメリカで過ごされた後、今度は日本に戻ってきて、
そうですね、
でまた学生生活始まるわけですよね。はい、この辺のギャップを感じるようなことはありませんでしたか？
ありましたね。それは特に、なんて言うんでしょうね、向こうの学校では、小学校でも本当にカラフルな洋服を当たり前のように、ピンクとかですね、着ていたので、そのまんまの服装で日本の小学校に戻ったら、それだけでちょっと、あの子何っていう感じになったりとかですね。それを言われた時に、日本の学校はもう少しみんなと合わせて、おとなしくした方がいいんだなと思って、徐々にまた普通の、生活に戻っていったと思いますけれども、とにかく、なんていうんですか、向こうは、自己主張をするというか、やはりこう自分は自分だっていうのところが、すごくある一方で、日本はその集団の中でこう規律正しくきちっとするっていう、両方いい面があると思うので、どちらも大好きなんですけれども、あるかなというふうなことは思いました。
じゃあその辺のカルチャーギャップというものは、ご自身の中で、あ、そういうもんなんだなって思いながらこう乗り越えてらっしゃったっていう。
そうですね、はい。なので意見の違う人とか文化が違って全く風習が違う人と出会っても、あ、多分この人はこういう感じなんだなと思えたりとか、相手の人が違う意見を言っても、多分バックグラウンドが違うんだなっていうことで、あんまりその人との違いを気にしない性格かもしれないですね。はい。
でそしてそのまま関東の方で、高校に進学をされた、はい、ということですね。
はい、そうですね。
で高校時代は何かこう思い出に残ってらっしゃることってありますか？
そうですね、高校時代は私いわゆるチアリーディングみたいなことをずっとやってまして、女子校だったんですけど、はい、もうそれ一色でしたね。運動系の部活でしたので、はい、朝練もあれば昼も練習して、はい、夜夕方まで、はい、部活漬けでしたね。
で高校を卒業されるにあたって、はい、進路ということをね、考えられた時に、ご自身としてはどういう方向に進もうっていう、何かこう漠然としたものありました？
そうですね、そういった意味では本当に部活動に打ち込みすぎて、ちょっと勉学の方がおろそかになっていましたので、帰国子女ということもあって、英語は得意だったものですから、英語を使って受験をして、将来的にも何か英語を使う仕事がしたかったので、大学も、英米文学科に進みました。
大学はそのまま関東で、
そうですね、関東の大学に入ってということですね。はい、
大学自体はそうすると英米文学科で、はい、当然この英語をね磨くというのは
そうです
ね。他に例えばサークル活動とか、はい、
そうですね、サークル活動で言うと、高校時代チアリーディングをやってた関係で、大学1年生の時はダンスのサークルに入って、体を動かすことが多分好きだったので、そういった活動をしてたんですけれども、大学の2、3年生頃から、なんか私このままでいいんだろうか、みたいなことを思い始めて、それは何かっていうと、多分小学生ぐらいの時から感じてたことではあったんですけど、人間にとっての幸せってなんだろうみたいなことを考え始めたという時期だったかなというふうに思います。例えばその小学校の頃というのは、電車に乗った時に目の前に座ってたおじさんがもうみんなこうくたっと疲れたような様子があって、あ、大人になるとみんなこんなくたびれちゃうのかなって、自分はじゃあどういう大人になりたいんだろうっていうことを思ったりとか、でじゃあ自分の幸せ、自分にとって幸せを感じられることって何かなということをものすごく大学 2,3 年生の頃で考え始めたような覚えがあります。それでダンスのサークルもやめて、それこそ社会的なことに少し首を突っ込んでみたりとか、ボランティア活動してみたりとか、はい、そういった風に少しずつ自分の中のなんて言うんでしょう、心の中の地図を広げていたというか、はい、そういった大学時代だったと思います。
じゃあいろんな意味でこう気づくことの多い学生時代だったということ
ですね。そうですね、やはりその大学時代のことがなければ、多分今の仕事にもつながっていないかもしれないと、はい、いうふうに感じます。いろんな本当にお友達もたくさん恵まれましたし、いい先生にも恵まれて、自分の中での視野が一番広がったかなというふうに感じてます。
大学を卒業するにあたって就職、自分の仕事ということはどういうふうにその時は捉えてらっしゃったんですか？
そうですね、仕事はまあ元々はその英語を使って英語の先生か、それこそ父親母親ともに航空会社に勤めていましたので、自分もそういう方に進むんだろうなということを漠然と思っていたんですけれども、その自分にとっての幸せということを考え始めてしまったので、果たしてそういうふうな道がいいのかなという、本当に悶々とした、大学を卒業する直前はですね、ものすごく悩んで、悩んだんだけど一般企業に就職を、はい、普通にしました。
就職をしてから方向転換というのがあったんですか？
そうですね、1年ぐらい勤めて、やっぱりその一つの会社の中にいると一人だけの思いではなくって、ある程度大きな会社になるとそれこそどうしても歯車としての働き方になってしまうので、そうではなくて自分の思い描いたものを形にできるような仕事がしたい。とは言っても新卒で卒業したばっかりで、そんなことを言うのは本当、生意気だったかなとは思うんですけれども、でもそういう気持ちが芽生えて、本当に小さな NPO に転職をしたんですよね。で、NPO だと本当に少人数ですので、自分で企画をしてプロジェクトを進めることもできるし、自分の裁量でやらせていただけることもたくさんあったので、そういう意味ではすごく勉強させていただいた20代だったと思います。
ということは就職されてから具体的にどこか海外でお仕事を広げられたりということはなかったわけですか？
小学校時代も含めて、いろんな国の方と話す機会は恵まれてたかなと思いますけど、はい。そうですね、就職をした後は、海外から日本に来る方たちの受け入れをする業務を、はい、20代の頃からさせていただいていたので、自分が行くことはなかなかなかったんですけれども、住んだりということはなかったんですが、外から来る方たちと触れる機会は本当にたくさん、はい、あったかなというふうに思います。
それが今のグローバルスタディーズカフェの、原型になってらっしゃる。
そうですね、今思えばそうですね、自分で心の赴くまま歩いてきた感じはありますけれども、気づいたら多分そういった点が今線につながってきたのかなというふうに感じてます。
そして関東で暮らしていらっしゃったジンさんがここ岡崎で、はい、こういった会社をね立ち上げられて代表取締役になってらっしゃるわけですけれども、この辺のこうつながりというのはどういうところからなんでしょうか？
はい、私の主人がもともと岡崎出身でして、ちょうど6年前に移住をしてきたんですけれども、岡崎に来て一番感じたのは 先ほどもお伝えしたようにもうとにかく人がいいなということがまずあるのと、あとはやはりその歴史深い町であるということにものすごく感じ入りまして、で特にその徳川家康公が朝鮮通信使を受け入れたことによって、まあ、平和な日朝関係が築けたというところで、ここの歴史に学んで、かつその再現をもう岡崎でしたいなと思い描いてしまったんですよね、はい。ですのでそのカフェでそういう国際交流も広げたいと思っていますし、たくさんの外国の方が来てくださって、その方たちに本当にいい体験をご提供させていただきたいと思って、はい、運営しております。
はい、ありがとうございます。それではリクエスト曲2曲目ご紹介をお願いいたします。
はい、インディアリーのビューティフルサプライズ。
今週のゲストはグローバルスタディーズカフェ株式会社ディープジャパン代表取締役陣直子さんです。それでは陣さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、ありがとうございます。これまでも訪日外国人の方の受け入れは行ってきたんですけれども、2019年から、アメリカの法人と契約をしまして、外国の方々が本当に10人20人単位で来るプログラムが始まりますので、より積極的に岡崎でいろんな体験を外国の方たちにしていただきたいなというふうに思ってます。
アメリカの会社との契約、はい、ということで団体で見えるという。
そうなんです。これまでは個人の旅行の方のサポートをさせていただいてたんですけれども、これからは本当に大学の、プログラムの一環で見えたりとか、はい、団体で来ることが増えそうなので、はい、
日本の良さはもちろんですが、この岡崎をね、
本当にそうなんです。もう岡崎の良さを知っていただきたいというふうに、はい、心から思ってます。
岡崎にいらっしゃる外国の方というのは、例えば東京、例えば京都、はい、例えば大阪、日本の、まあ、有名なところはまず行って、その次の日本っていう感じでね、いらっしゃる方多いですよね。
そうですね、リピーターの方、日本に来る観光客の方本当に多いので、そういう中の一つにもぜひ岡崎を入れていただきたいなというふうに思ってます。
ますますのご活躍を期待しております。
はい、ありがとうございます。
今日はどうも本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のゲストはグローバルスタディーズカフェ株式会社ディープジャパン代表取締役陣直子さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは陣さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。平井堅で What a Wonderful World です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。